ビジョンの向こう側。思いを言語化し共有するラジオ、ビジョンの向こう側。経営者の未来を言葉でつなぐ番組です。本日は株式会社アワード取締役渡辺亮さんにお越しいただきました。渡辺さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。それでは簡単に渡辺さんのご経歴ご紹介させていただきたいと思います。慶応義塾大学理工学部応用科学科をご卒業後、製薬メーカーの営業職としてご就職なさられて、現在は株式会社アワードを設立されて、ご活躍をされていらっしゃいます。渡辺さん、早速なんですが、ちょっと私の興味本位でいろいろご質問させていただくんですけども、
はい、
もともとは、まあ、大学在学中はこう理系の学部として
はい、
で勉強されていらっしゃった方が、
はい、
普通私のイメージだと研究職とかね、
なんか
技術職に行く、
ね、
というイメージすごく強いんですけども、
はい、
これ製薬会社の、まあ、営業さんってよくMR って呼ばれる方だと思うんですが、
はい、そうです。
この道に進まれたきっかけとか理由って何かあったんですか？
はい、そうですね。これありましてですね。うんうん、まあ、私、慶応の理工学部の応用科学科というところにいたんですけれども、はい、そこではですね、実は光触媒を使った空気清浄機の研究とかですね、そんなことをやっておりました。で、ただそもそもですね、大学に入る、時にですね、実は私、医学部とかも受けてたんですよ。
そうだったんですね。
そうなんですよ。なんか、こう、医療とかでですね、人に貢献するっていうのに魅力を感じていて、で、そんなこともありまして、で、まあ、落ちた結果ですね、慶応に入っているというのがあるんですけれども、まあ、大学で空気清浄機の研究とかもやっている中で、なんか、やっぱり医療系に対して、自分が貢献していきたい、医療で貢献していきたいな、みたいな気持ちが当時ありまして、で、まあ、大学卒業してから、製薬会社に入る、研究するっていうのも選択肢としてはあり得たと思うんですけれども、まあ、私の中では人と喋るのが結構好きだったんですよね。
ああ、そうだ
ったんですね。いろんな方とこうお話をするっていうのは、まあ今日もですね、こうやってお呼びいただいたことをね、とても、嬉しく思ってますし、まあ楽しみにしていたんですけれども、人と話すのが好きなので、あ、じゃあそれを仕事にするって言ったら営業かな、なんていうのがあったんです。そして、まあ、大学卒業して、じゃ就職する先として、じゃ医療と、その営業とか、人と喋る仕事みたいなところで、マッチするのが製薬会社の営業だな、というふうに思って。で、私、MR ばっかり受けてましたね。当時、製薬会社ばっかり、就職活動で受けていたっていうのがあって。で、一番最初に内定くださった会社に入社したっていうような形です。
ああ、そうだったんですね。
はい。
私のイメージする MR の方っていうと、多分まだこの時はコロナ前だと思うんですが、はい、
そうですね、2010年ですね、当時。
まあ、私もこう大学病院とかに、まあ、かかりつけのお医者さんいて通ってたんですけど、
はいはいはいはい、
結構夜遅くまで先生のこう出待ちを待ってらっしゃるというか、
はい、
シートでね、なんかずっと待ってらっしゃる方っていうイメージがあったんですけど、
はいはいはいはい、
そんな感じの営業でしたか？
そうですね。私、都内の大学病院の担当もしていたんですけれども、本当、はい、夜10時ぐらいまで、医局の前にいたりとかっていうのは、ね、ちょっと今考えると迷惑だよなとか思うのも、ね、はい、やってましたね。そこじゃないと会えないとかっていうね、先生方もいらっしゃったので、しっかりと営業活動しておりました。
いや、なんかすごく大変な営業活動されてるってイメージがすごく僕はありましたけども、まあでも、ご自身の中で転職だなって思われたりもしてたわけですか？
そうですね。いや、でもね、本当に転職だって思えるほどまでは言ってなかったかな。
まあいろいろありますからね、入ってみると。
そうなんですよ。周りの、やっぱり諸先輩方とか、他社の営業さんとかを見るとですね、本当にまあとんでもなく面白い方とか、人の心をがっちり掴まれる方がたくさんいらっしゃったので、まあそういう方々に比べると、まあ自分はまだまだというかですね。まあまあ違うね、攻め方、違う魅力とかね、そういったものがあるとは思うんですけど、まあ転職ってことではなかったかもしれないなと思っております。
なるほど。
はい。
はい。まあ製薬会社で、まあ営業職でご活躍されている中、 並行して個人事業主としてのお仕事も始められたんですよね。ファイナンシャル
そう
プ
で
ラ
す
ンナー
ね。
とし
自分自身で資
て。
産運用の仕事じゃないな。資産運用やってたんですよ。2011年からですかね。2011年ぐらいから、まあよくあるですね。FX とかを始めたりだとか。あと、まあいろんな、資産運用の話とかっていうね、人に聞きに行って、で、積み立て投資を始めたりだとか。だから私、自分自身の不動産投資とかっていうのも2012年ぐらいから始めてるんですよね。なんか、そういったですね、いろんな運用をやっていく中で、まあ、同僚とかですね、あと、大学の時の友人とかからですね、いろいろと聞かれるようになってったんですよ。
ああ、なるほ
どん
ど。
なこ
渡
とやっ
辺
て
さ
ん
んに。
のとか、はい。
渡辺さんに
儲
聞
か
いて
って
お詳
ん
し
の
い
み
ぞ
たいな。
と。
そうですね。まあ、儲かってんのみたいな。ちょっと、興味がすごいあるなみたいな声を聞くようになったんですね。あ、だったら、なんか、そこっていうのは、今後自分が人の役に立つ何かの、道具になるんじゃないかな、なんて思って、ファイナンシャルプランナーの資格を取ったりっていうのを始めたっていうのがあります。
なるほど。じゃあ、ご在職中から、まあ、もともとはご自身のために始めてたんだと思うんですけども、
はい。
まあ、始めてきたら周りの方からも、どうなんだよっていうご質問なんかも受け始めて、
はい。
じゃあ、いよいよこれを本業にしていこうかと思われ
はい。
たごタイミングがあったわけですよね。
そうですね。はい。
で、この時に、ちょっとこう、人生の一つの局面を迎えられたと伺っていますが、こちらの方を伺ってもよろしいですか？
はい。大丈夫です。はい。私ですね、2015年に会社を辞めていて、で、そこで、独立しているんですけれども、まあ、当時自分自身の資産運用でもですね、月々、まあ何十万か稼げるようになってたんですよ。いわゆるトレードってやつですね。ポチポチとこうボタンを押してですね、やっていくトレードなんですけれども、まあそれで、まあ稼げてたので、会社員としての給料上回ってたんですよ、当時。はい、それがですね、投資の収入が。で、あ、じゃあ、これで、ここの道を伸ばしていった方が自分は豊かになれるかなとかですね。そういうふうに考え始めてですね。会社を辞めようというふうに決断したんですよ。で、2015年の8月頃にその退職の話を上司にしてっていうのがあってですね。で、まあ、10月1日に辞めますというのが決まったんですけれども、まあ、当時ですね。やってた資産運用っていうのが、結構レバレッジをかけてね、やる運用だったんですよ。なんか嫌な気配しますよね、
ハイ
もう
レ
こ
バ
の時
な。
点でね。ちょっとね、嫌な気配がすると思うんですけども、まあレバレッジをかけた運用をしていて、で、退職届を出した1週間後にですね、私は1200万円を溶かしております。その場で。
退職届を出した
出した1
後なんで
週
すね。
間後ですね。
はあ、しか
退
も、
職届を
1000
出し
万以
た
上。
時まではね、まだ大丈夫だったんですけど、出した後に1200万とかしたってい
こ
う
れ、
経験をしてます。
どうなんですか？この退職届を出してですよ。
はい。
その後に突然の負債を抱えるというこの現実。
い
当時は
や、
どう受け止め
あ
て
れです
たん
よ。
です？
ギリギリね、負債までは行かなかっ
ああ、
た
行か
ん
な
です
か
け
ったん
ど、
ですね。
まあ
でで もまあ。
も、まあ、全財産失いましたぐらい
まあ
の
まあ
感
まあ
じ
でで
し
す
たね。
ね。でも、
はい。
今となってはもしかしたらまあいい思い出なのかもしれませんが、
はい。
当時はどうい
い
だっ
思い
た
出で
んでは す
ないですね。
か？ないですか？
いい思い出は言い過ぎですね。
そう。でも、本当当時の、その、心中たるや、どんな感じだったんですか？
いやー、どうしようかなっていう気持ちでありましたよね、本当に。まあ、退職届出しちゃってたので、まあ、これはもうやめざるを得ないよね、っていうふうに思っていて、で、そうですね。まあ、なんとかしなきゃっていう気持ちが強かったんで、カードローン借りようっつって言ってですね。楽天と、オリックスと SBI とっつって、カードローンの会社いくつか回って、お金借りてきて、で、とりあえず借金800万作って、会社を辞めるっていうような形になりましたね。
なかなかドラマティックな 開業スタートだったわけですよね。
そうですね。ドラマティックですね。あんまり人に言ったことないんですけれども。
はい、大丈夫でしたか？ここでこの話を。
そうですね。あ、もし聞いて、11年前にそんなことあったんだって驚かれた方がいたら、ぜひご連絡をいただければ。
あ、本当ですね。
私の知人だったら驚くかもしれないですね。
あ、本当ですか。はい、まあでも渡辺さんそこまで自己開示をしてくださったということで、皆さん、はい、逆に渡辺さんのことを好きになってほしいなと思いますけども。はい。で、その後、ね、まあ、そういうスタートがありまして、まあ、いろいろ、こう、はい、あったかと思うんですけど、
はい。
その後、まあ、ご順調に事業を進めていかれたという感じだったんですかね。
そうですね。でも、これもね、別に、うん、なんていうんですかね、順調っていうわけではやっぱりなかったんですよ。うん、
はいはいはい。
私自身ですね、まあ、運用をですね、人に教えようっていうふうに、うん、思ってですね、独立していたので、
うん、
直前にそんな失敗をしてるわけじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱりなんか自分自身のですね、モチベーションもすごい下がっちゃってましたし、
うん、
むしろそんなことを人に教えるってのは難しいんじゃないかな、なんていうふうにも思ったりしてですね。で、なかなか、ちょっとそれをね、十分には、なんか、仕事してできなかったな、っていうのはありますね。はい、
なるほど。で、その後、2017年には、いよいよこの伴走型アワード会員っていうのをスタートされたというふうに聞いてますけども、
はい。
このアワード会員っていうのは、どのようなシステムを運用されていらっしゃるんですか？
あ、そうですね。これはね、システムというよりは、うん、本当に、コミュニティみたいなものなんですよね。
はいはいはいはい。
で、お一人お一人の資産運用の相談に乗らせていただいて、うん、で、その方に合ったですね、資産運用を一緒にやっていきましょうということで、まあ、伴走させていただくっていうのはまず一つで。で、その、いろんなね、ご相談に乗らせていただいている方同士でも交流ができるように、まあ、オンラインの場を整えているのと、まあ、たまにですね、リアルのイベントもやって、交流ができるようにっていうことをやっているという、まあ、そんな、サービスになります。
じゃあ、そのコミュニティをご提供するという、そういうプラットフォームを運営されているっていう感じなんですかね。
そうですね。なんか、ちょっと前にね、流行った言葉で言えば、オンラインサロンとかなんかそういうのに近いんだと思うんですけれども。実際にはなんか個別での面談なんかもかなり力を入れていて、で、まあ今日もですね、何件かそういう面談も入ってるんですが、資産運用のですね、相談とか、まあ今で言うと時期的にね、税金関係の話とかっていうの結構相談来たりだとかっていうのもあるんですけれども、まあそういった内容に関してですね、適切なアドバイスをしていくっていうのを、やらせていただいてます。
なんとも心強い。
そうですね。
ありがとうございます。会員の皆様をバックアップされるようなことをされていらっしゃる一方で、2021年には、ちょっとまた少し経路が違うのかもしれませんが、戸建ての再生投資事業っていうのをスタートされていると。
そうですね。はい。
これは、
やらい始めました、
どういう経緯があって、今度はこの戸建て再生という分野に参入をされていらっしゃるんですか？
はい。もともとですね、2012年に自分も不動産投資っていうのを始めているっていうのもありまして、
はい、
で、不動産への関心っていうのは非常に高かったんですよ。
うん、
で、私自身ですね、こうやって仕事をやっていく中で、結構いろんな痛い目にはあってきてまして、はいはい、まあ、詐欺とかですね。
あ、そういうのもあったわけですね。
はい。失敗した投資とかですね。
はい。はいはい、
なんか信じてた人が逃げちゃったとかですね。まあ、いろんな経験をしてきております、うん。で、私自身なんかそういったものを、人に勧めていて、ご迷惑をおかけしてしまったなんていう経験もあってですね。うん、はい。皆さんに対しても申し訳ないな、なんていう気持ちをね、持ったこともたくさんございます。
うん、
で、そんな中で、資産運用でですね、本当に長期にやってて裏切られないものって何かなっていうふうに、考えていくとですね、株式と不動産なんですよ。
おー、はいはい。
だ株と不動産っていうのをいかに活用するかが、まあこう着実にこう将来に向けてですね、資産を形成していく上では重要だよねっていうふうに思っていて、うん、自社でも不動産の事業っていうのは持ちたいなっていうふうにずっと思ってたんです。で、そんな中でちょっと面白いことにですね、この弊社の会員サービス、アワード会員っていうのに入っていってくれていた、お客様の一人っていうのがですね、その不動産の 仕事を今後独立してやっていきたいみたいな相談をくれたんですよ。
おー、はいはいはい。
はい、私のところにですね。
ええ。
で、自分が今力を入れているのが、その空き家を再生する、まあ古いお家を再生して、で、それを賃貸用の物件に変えるっていうことなんですっていうのをですね、すごい分厚いプレゼン資料を持ってきてですね、プレゼンしてくれたんですね、はい、私に対して。で、それを聞いて、あ、これは面白いね、と。
うんうんうん、
なかなか、安い、低い価格帯で、始められるし、利回りも高いし、これは皆さんにも喜んでいただけるかもしれない。ということで、まあ、まず自社でね、何件かやってみたんですよ。その空き家の再生、戸建ての再生っていうのは。そしたら、しっかりとですね、再現性を持って、賃貸がつくというのが分かったので、あ、じゃあ皆さんにもぜひ、これをやっていただこうっていうことで、事業化していったっていうのがございます。
そうね。実際にこう田舎とかに行くと、今、
はい、
人が住んでない空き家が増えたりとか、
はい、
そういうのも社会問題にもなりつつあるじゃないですか。
はい、
そういうなんか社会課題を解決するきっかけにもなるんですかね。
そうですね。社会課題の解決というと、空き家問題って、実は二つの面からですね、解決していくっていう必要がありまして。
うんうんうん、
ただ、まず一つは、先ほどのようにですね、今ある空き家っていうのをどう利活用するかですね。どのように活用していけばいいかっていうのが一つの面です。
はい。
ただ、影響が大きいのはもう一つの方の面なんですよ。
うん、うん。
それは何かというと、住宅供給面なんですね。
ほうほう。
で、世の中には不動産とか建築でご飯を食べてる人がいっぱいいるんですよ。
ああ、そ
う。で、新しい建物を建てるっていう中で、たくさんの雇用が生まれて経済が回るっていう事実があって、で、日本ってもう人口10年ぐらい前から減り始めてるんですよね。徐々に日本の人口というのは減っていて、1億2000万人を切って1億人を切ってっていう未来が見えてきていると。でもそんな中でも新築の住宅っていうのは供給され続けるわけです、今後も。
そっかそっか。
そうなんです。だから、空き家を利活用するっていうのは、空き家問題を少しこうブレーキをかけるっていうような感じで、実は供給側の問題にはね、全くこう関与してないところになるので、すべてを解決しますっていうには全く言えないんですけれども、まあ少しでもですね、そういった、放置されている空き家とかが、なくなるっていう面では貢献できているところにもなるのかなというふうに思ってます。で、もう一つ、その空き家の、再生で、空き家が減るっていうことよりはですね、どちらかというと、広くて安い賃貸で住める、そういった住宅が供給されるっていうところに価値があるかなっていうふうに思ってまして、で、ある程度ですね、ご家族が多い方とか、まあ、5人家族とか7人家族とかの方だと、マンションの一室とかですね、アパートの一室って手狭だと思うんですよね。でもそういう方が住める広い賃貸用の住宅ってあんまり世の中に供給されてなくてですね。それを自社で供給できているっていうのは貢献できているところかなっていうふうには思っております。
ああ、そっかそっか。都心部に住まれる方ですとね、家族が多いとなかなか広い家に住みたいと思ってもその希望もなかなか叶わないってことはありますもんね。
そうですね。叶わないっていうのはありますし、あと、広い家だとどうしてもね、家賃も高くなりますので、そこまでね、収入がないけど、家族は多いんだよね、みたいな方とか、そういう方にも、幸せに住めるようなですね、住宅を提供できるといいな、っていう気持ちはございますね。
そっか、今、渡辺さんのお話の中で非常に印象的だったのは、こう、住宅を作るという業界だといろんな、プレイヤーの方がいらっしゃるから、
はい、
この人たちを、まあ、こう助けていくって思いが終わりなんだなというふうに受け止めたんですけども、
あ、はい。
はい。渡辺さんの、ちょっとね、事前にヒアリングをさせていただいたメモの中にも、ご法よしを目指したいというのがね、書かれていて、
はい、
この渡辺さんの考えてらっしゃる、まあ、三方よしはよく聞きますけども、このご法よし、はい、これはどんなところを目指されていらっしゃるんですか？
あ、ありがとうございます。一般的には、あれですよね、三方よしって言って、売り手よし、買い手よし、社会よしみたいな、ことがよく言われてると思うんですけれども、まあ、関わり合う方々みたいのを、考えてみると、この戸建ての再生事業っていうのは、良くなる人がたくさんいるなと、いろんな方面で良くなるなっていうふうに思ってまして。で、まあ、一つ目はですね、まず、弊社がですね、この、 戸建ての再生事業っていうので利益を一定程度上げることができますよというところですね。まず自社ですと。で、次にですね、そういって安いですね、賃貸用の、投資物件っていうのを手に入れることができますという投資家さんも喜んでくださるよっていうのが二つ目ですね。で、三つ目は、空き家になってしまって、なかなか処分に困ってるとか、維持管理に困ってるっていう、売り主さん、元々の空き家を持っている方っていうのも、それを手放して現金化できますっていうので、お役に立てるというのが三点目ですね。で4点目としては、それを仲介するですね、地場の不動産屋さんとかっていうのも、利益を上げることができるし、まあ、弊社は、たくさん、こう、空き家の再生、戸建ての再生手掛けているので、ちょっと安心して取引ができるっていう点で、役に立てるなっていうのが4点目。で、5点目としては、空き家を新たに再生しますということになると、地場のですね、職人さんとかに仕事がまた生まれてくるっていうのがあるんですよね。で、自社でもですね、職人さん、委託してですね、直していただいたりもしてるんですけれども、そういった方々のですね、仕事の、量が増えたりとかですね、そういったところも貢献できているところだよな、というふうに思ってます。なので、まあ、弊社、投資家、売り主、で、仲介業者さん、不動産屋さん、そして職人さんとか地場の業者さんというところですね、5方ぐらいはですね、いい状態になっている方がいるんじゃないかっていうことで、まあ、5方よしなんていうことを掲げております。
まあ、でも、やっぱりそこにあるのは、社会で関わってくださっている方を、渡辺さんが支えようとされている、そういうお気持ちの表れなのかなと私は受け止めて。
ありがとうございます。
いや、私もなんかセカンドハウスでどっかの戸建て再生とか、なんか買ってみようかなと今、話もなりましたからね。
ああ、ありがとうございます。はい、そうですね。今後も住宅は増え続けますので、うん、新築をね、建てる業者さんがいる限りは、必ず住宅数は増え続けるので、もしかしたら一世帯で何軒か持つみたいなのが ね、当たり前になるような時代に、来るかもしれないですよね。
う
ん、何拠点か持つみたいなのが普通だよねとか、そんな時代がもしかしたら来るかもしれないですね。うん、
なるほどですね。はい。まあそんなお取り組みをされていらっしゃる渡辺さん。
はい。
今30代後半でいらっしゃられると思うんです
けど。そうですね。今38歳です。う
ん、はい。まあ今後の日本だとかの環境も踏まえて、多分まだまだ70年とか生きていく可能性もあると思うんですけど、
ね。108歳ですね。
ちょっと手近なところで、ご自身の事業で、はい、まあ5年後とか10年後って、うんうんうん、まあ社会のもう変化が激しい中ではありますけども。
激しいですね。
こんなところを目指していきたいなんていう、うん、なんかぼんやりとしててもいいんですが、そういう目標って今終わりだったりしますか？
はい。そうですね。これはね、かなりぼんやりしてます。うん、まあ、なぜぼんやりしてるかというと、本当に激動の時代だなっていうふうには思っておりまして、はい、で、自分たちの仕事っていうのも、いろんな面で置き換えが進んでいく可能性は全然あるなっていうふうに思ってるんですよ。例えば、私は資産運用のアドバイスっていうのをずっとさせていただいておりますけれども、きっとですね、すごいこう、緻密な質問ができる方だったら、AI とかをね、相手にこうやって対談した方がいい、アウトプットがある可能性さえあるっていう時代に入ってきたなって思ってるんですよ。で、そんな中でじゃあ自分は何の価値を生み出していけるのかなっていうのはすごい考えているところがあります。で、そこで言うとですね、うちの会社というか、まあ私たちの仕事のですね、すごい価値っていうのは、やっぱり伴走とか人間関係みたいなところにあるんだろうっていうふうに思っています。で、どうしても AIっていうとね、正確なデータは出してくれたりだとか、寄り添ってはくれますけれども、自分が言ったことに対する反応しか返ってこないじゃないですか。でもそれに対して、人っていうのはですね、相手が考えてないこととか、そういったことをなんか聞き出したりだとか、で、それに対して感情的に寄り添うみたいなことができるなーというふうに思ってるんですね。で、あとそれが続けば続くほど、相手のことを深く理解して、相手の思考に寄り添えるようになっていくんじゃないかっていうのがあるんです。なので、すごい、こう、私はですね、この会員サービスにおいては、俗人的なところっていうのをより強化していきたいなっていうふうに思っておりまして。
へ、
人間臭いというか、
はいはいはい、
生々しさみたいなところですよね。AI がわからない、世界中のインターネットを探し回って、 て、で、ビッグデータを使って分析するのではわからない、なんか人間らしさとか、あと、まあ、リアルな部分ですよね。ネットとかに書かれないようなリアルな部分っていう、まあ、今日のね、お話の中でこう、出てくる部分っていうのは別にネットに書かれてる話はなかったりすると思うんですが、まあ、そういったところを、より、聞き取れて、ヒアリングできて、で、それに対して、適切なアドバイスができるっていうところを目指していきたいな、なんていうのは思っております。
確かにね、こういうご相談をしたいという時に、やっぱ顔が見える方とのご相談って、まあ、やっぱ困ってる時に相談したくなっちゃいますから、
うんうんうんうん、
渡辺さん顔が見えるのと、なんか AI で作られた、なんかのアバターがいるのでは、どっちがいいのかっていうのは当然ありますしね。
うんうんうん、
そこに、こう血の通った渡辺さんがお相手してくださって、まさにおっしゃっていただいた通り、泥臭くて、俗人的で、その人に、もうこだわりのサポートをしてくださるっていうのが、おそらく渡辺さんの強みでも今いらっしゃるんだろうなって気がして、お聞きしましたね。
ありがとうございます。なんか、あと、私は結構好きな言葉で、おせっかいっていうのがあるんですけど、ちょっとおせっかいなぐらいな、人間関係ができるといいなっていうふうには思ってます。おせっかいができるような人間関係。
うんうんうんうん、
相手がちょうど今こういうタイミングだよね、なんていう時にこちらから声がかけられるとかですね。そういうところを目指していきたいなと。きっと AI はできないと思うんですよ、うん、そういったところって。自分が好きな時に聞いて、自分が好きなような答えが返ってくるっていうのしかできないと思うんですよね。うん、ちょっと、こう、自分、顧客側ではですね、思いつかないような、ところをですね、うまくサポートできるっていうのを目指していきたいなと思ってます。
うん、やっぱり渡辺さん、人が好きなんですね、お話を伺ってる限りでは。
ああ、そうなんですかね。うん、人が好きなのかな。
いやそうですね。そうじゃないと、俗人的な対応したいですっていう人はなかなかいらっしゃらないと思うんです
けど。あ、そうですか？そうですか？ね、
いや、もう、
どうなんだろうな。
仕組み化して、っていうのは普通皆さん考えるところだと思うんですけども、
はい。
その逆でも、血の通ったこう、コミュニケーションを取りたいって、そんな風におっしゃられているところを見ると、多分こう、お困りごとを聞いて、そこに対するソリューションをご提案していくっていうところが、まあ、お好きであったり、お得意な部分なんだという風に思いますね。
ああ、ありがとうございます。なんか自分では実はそうあんま思ってなかったんですけど。
ああ、そうですか。本当ですか。
いや、もっと得意な人いっぱいいると思うので、寄り添うみたいなところでね。そうですね。でも私はなんか、それに加えて結構数字が強いっていうのはあるので、うんうんうん、割と冷静で、冷静なアドバイスをおせっかいな気持ちでやっていくみたいな。そういうのができるといいなっていうふうに思ってます。
なるほどです。
はい。
渡辺さん、この番組は、ビジョンの向こう側というタイトルをつけている番組なんですけども、
はい。
今の現状、多分いろんなまだやりたいことだとか、手がついてらっしゃらないこともたくさんおありかもしれないんですけども、
はい。
渡辺さん、今後やっていきたいことだとか、
はい。
いろいろ挑戦されたいことたくさんおありだと思うんですが、
はい。
なんかその軸になってる、渡辺さんのなんか、お仕事の上でのありたい姿、なんかその生き様じゃないですけど、うんうんうんうん、そういうのってなんかございますか？
私の生き様ですね。
うん、こういう姿で私は仕事していくんだっていう、そういうものってなんかあれば教えていただけたら嬉しいなと思ってるんですが。
はい。私の生き様としては、うん、まっとうに誠実にっていうのを、まあ、いつも掲げてはおりますね。まっとうに誠実に。
それはなんかどういう背景があるお言葉なんですか？
はい。あ、これは、何ですかね。自分自身の経験の中で、人にご迷惑をおかけしてしまったっていうのが、実際あるんですよ。この資産運用とか投資の仕事をする中で、まあ、自分が、お話ししたもので、お客様が損をしてしまったとかっていうのは、経験してきているんですよね。で、その時に自分がやっぱり逃げたくなっちゃったっていうのがすごいありまして。その場から逃げ出したいな、みたいな。でも家から出たくないな、とかっていうふうな気持ちになってしまった時があるんです。でも、それで自分が家から出れないとか、その人に対してコミュニケーションが取れないっていう状態になるのが一番申し訳ないことだなっていうのを、まあ気づかせてくれたですね。まあ人生の先輩がいらっしゃいまして。で、そこからもう本当に、まっとうに誠実に、相手に向き合うっていうのを大事にしたいなっていうふうに思うようになりました。で、あとなんか、この金融業界とか投資業界って、まっとうに誠実にできている人っていうのがすごい少ないんじゃないかっていうのを、私は実は思っ ていて。
うん、
うん。うん。で、まあ今ね、いろ、あの、保険会社さんの問題とかですね、あと銀行でもなんか貸金庫でトラブルがあったりだとか、まあ世の中で、まあ事件化しているようなですね、資産運用の話みたいなものもたくさんありますよね。なんかみんなで大家さんとかね、まあ具体名はあんま出さない方がいいか、あんま出さない方がいいかもしれないですが、事件化しているものってもたくさんあってっていう中で、なんか、いかに、まっとうに誠実に、この仕事を続けていくかっていうのを自分自身にいつも問いかけていきたいなっていうふうには思っております。
ああ、そっか、まあ、お金を扱ってらっしゃるんで、た
は
だ、
い。
もちろんね、人間の欲求として儲けたいとか、
う
稼ぎたい、
んうん。
お金を増やしたいっていうのは当然あると思うんですけど
はい。
も、多分なんかその根底には、当然お金を増やしながら、周りの人とちゃんとした協調した関係を作るとか、幸せな
はい。
関係を作っていくとか、そういうところが多分求められているんだけど、それができていない今の世の中、っていう
難
現実
しいんで
もあ
す
り
よ
ますよね。
ね。はい。
うん。それ
だ
を、
から。
まずは、まっとうにこなしていく。そんな渡辺さんの思いが終わりなのかなというふうに感じましたけど。
ああ、ありがとうございます。そうう
ん。
ですね。なんかこう、自分をちゃんと律するっていうので、大切にしていきたいなっていうふうに思っております。
なるほどですね。
これね、金融業界って結構顧客との利益相反が起こりやすい業界なんですよ。
うん、うん。
手数料が大きい商品、顧客にとって手数料多くてお得じゃない商品みたいなものの方が、売り手側にとっては儲かるよっていうのが、まあ常態化している。常態化しているっていうよりですね。そうですね。まあほぼそういう商品が、ほとんどっていう感じですかね。なので、まあそういうお客様の利益と自分たちの利益をいかにこう両立させていくのかっていうのと、どのバランスが適切なのかみたいなところは常に考えていきたいなっていうふうに思っています。まあ、それが一つですし、まあ、あとは自分自身がですね、何か、お話しした内容でうまくいかなかった時とかに、まあ、自分がなんか逃げない姿勢でですね、いつもいたいなっていうふうに思ってます。まあ、投資なんで全部うまくいくって絶対ないので、失敗した時に、じゃあ次にどうしましょうかっていうことをきちんと話せるっていうところとかですね、なぜ失敗してしまったのかっていうのをしっかりと説明できるとかっていうですね、なんかそういったところを地に足つけてやっていきたいなっていうのは、常々思っているところです
な
ね。
るほどですね。ありがと
は
うご
い。
ざいます。渡辺さん、こういうお話を聞きたいんだけどという方、多分たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、
はい。
今定期的にセミナーなんかも開催されていらっしゃるとお伺いしましたけども、
あ、はい。
はい。
セミナーはですね、月に、今2回ずつですかね。戸建てのセミナーとですね、あと資産運用の、まあ、いろんな人の体験談みたいなですね、そういうセミナーをやらせていただいておりまして、そちらにお越しいただけるとですね、私の仕事のことももっと分かっていただけて、非常にありがたいなっていうふうに思っております。
はい、ありがとうございます。そのセミナーの案内は、ポッドキャストのこの下の方に貼っておきますので、ぜひ、
ありがとう
こ
ございま
の
す。
音声を聞いて、渡辺さんとは一体どんな方なのか、見てみたいと思われた方は、ぜひセミナーの方にもお申し込みをいただけたらと思います。
ありがとうございます。
渡辺さん、大変楽しいお話と熱い思いを聞かせていただいたなと思っております。本日のビジョンの向こう側は、株式会社アワード取締役渡辺亮さんをお迎えいたしました。渡辺さん、お忙しいところ本当にありがとうございました。
ありがとうございました。